旧約聖書だから現代とはあまり関係ないんじゃないかと思わないでいただきたい。あ、私たちと非常に深い関係のある預言者のメッセージなんだなということを実感していただきたい、そんなふうに思ってます。ということは同時に、昔も今も変わらない問題を人間は抱えているということです。そしてこのアモスの時代は多分に紀元前8世紀だろうと思われます。紀元前700年代の、前半だっただろうと思いますが、そしてこれは北イスラエルは2つに分裂します。北王国イスラエルと南王国ユダに分裂します。でアモスというこの預言者は特に北王国イスラエルという国において預言者として建てられた人です。でもともとアモスは一緒にありますけれども、特別に預言者としてのそういう学校というんでしょうか、訓練を受けた人ではなくて、やっぱり農夫のような一般人だったわけであります。ですから神によって建てられて神の御心を伝えるというこのことは、ある特別な階級に属しているとか特別な職業についているという人の特権ではない。神様がその時代にその国の人々に必要とされた時に、誰でも自由に神の言葉を伝える預言者として立てることのできるお方だということです。また神様は私たちもこの新約の時代、21世紀というこの時代においても、そしてこの射水市というこの地域においても、実は神様は誰でも神のお言葉を取り継ぐしもべとして立てることができるし、また先ほど賛美したように私たちの周りには神のお言葉を伝える場所がいつでも備えられているということ、このことを覚えなければなりません。そして何よりも教会というのが、私たちがどういう神様をどのように信じているかを告白するキリストの体としての実は役割を持っている。で、私たちがこの礼拝を通しまして、神様はどういうお方なのか、私たちがまたどういうふうに信じているのか、そのことをキリストの体としてバラバラに散らされていった、それぞれの使わされていったと言ったらいいでしょうか、その場から集められて礼拝を通してそれを告白している、証ししている、それが礼拝ということの一つの大切なこの使命であります。ですから礼拝こそが、私は個人伝道もそうなんですが、礼拝こそが私たちがどのように神様をどういうふうに信じてどのようにお仕えしているのか、それをみんなで証ししているのがするのがこの礼拝の場だと思う。で、私はこの北陸に来まして実は41年経ちました。で、その41年近く前からここの教会の皆さんには関わったことが、てかお交わりをいただいた、そういった人たちもいらっしゃることを知ってます。で、その時に41年ほど前に改革伝道してから、私が非常にこの悩んだことがあります。それは何かというと、信仰告白者が神様によって与えられて、バプテスマを受ける人がさらにこの与えられていきますと、今度はそのバプテスマの訓練会において一番当たり前のことが実はきちんと説明できなかった悔いがありました。 それは何かというと、なぜ日曜日に礼拝をするのですかという質問です。どうです、なぜ日曜日なの。いや、イエス様が十字架について死なれて3日目によみがえられたのが実は日曜日の朝だからです。でも聖書を見ると安息日を守れ、聖なる日としようって言ってるじゃないですか。そしてこの命令は変わらない、変わらない。そうするとユダヤ人たちの安息日って土曜日なんですよね、当時。そうするとなぜそれを勝手に変えちゃっていいのっていうふうな問題から、そしてさらに、なぜ日曜日なのかというこの問いかけから始まりまして、そもそも礼拝とは何か考えたことあります？礼拝って何です？で、そういう質問を受けました。で、さらにそこでなされる賛美とは何か、なぜこういうこと問題になりますかというと、私はあまり歌が、いや、あまりなんて言わなくてもいいですね、自分はかばってるんですが、うまくありません。そしてちょっと余談になります、原稿にないことなんですが、今思い出したんですけれども、新学校の卒業式の時に新学生卒業生がみんなの前でこう歌うんですね、賛美するんです。で、その後普通はアーメンってあるはずですよね。でも会衆がみんな下向いてうんって言ったんです。何かというとアーメンと言えない状況、大丈夫かなっていう心配の方が大きかったようです。まあ、それも含めまして、どうもこの歌は苦手だな。でも歌と賛美とどう違うんだろう。歌だったら好きな鼻歌はあっても、賛美をそれと同じレベルに考えていいんだろうか。つまりやれるかやれないかではなくて、主を褒めたてれるということは、これはできるできないではなくて、救われた者が許す、神を賛美する、褒めたたえることが許されたんだ、特権としての賛美なんだっていうふうにこう考えますと、理解しますと、これは好き嫌いの問題ではなくなります。うまい下手でもないですよね。そこでちょっとホッとするんですがね、そうでもない、ほんと賛美とは一体何だろうか。このようなことが実は疑問として開拓伝道しているときに、今までは何も思わなかった事柄が改めて言葉にして、そしてクリスチャンとして救われた新しい人たちに説明するときに、きちんと説明する言葉を持たなかった、持っていなかったということに愕然としまして、それから礼拝とは何か、賛美とは何か、そんなことをこう考えていくようになりました。この課題は決して避けることのできない課題であります。なぜならば私たちは一生、いや一生じゃなくて、黙示録を見ますと最高の賛美の姿を黙示録に生徒たちが神イエス様のもとで褒めたたえているっていうその姿が描かれてますので、永遠に神を賛美するっていうことが続くわけであります。ですからこの賛美という問題は決して避けて、通るわけにはいかない。自分なりに理解していかなければならない。つまり礼拝ということで捧げられる賛美もそうですが、祈りにおいても、先ほど捧げました献金においても、これらもきちんと礼拝とは何かというところから実はなされていることなんだということに私たちは心を止めていかなければなりません。ですから余ったものから献金するわけでもないです。私たちは神様にお捧げする、献身するという心を告白として献金がなされていくというのが私の礼拝におけるところの献金の理解です。で、 そのようにしていきますと、特にですね、今この日本の教会の多くのところで直面している問題があります。それは何かと言いますと、私たち誰もが気づいていますように、今日礼拝の持ち方がいろいろな変化をしてきております。それは特に賛美の領域で著しいものがあると思います。マハ先生にもお聞き、したんですが、アメリカのですね、実は教会、諸教会、福音派と言われている教会の中にはものすごくその礼拝における違いがあるそうです。そしてアメリカから日本に宣教団を送っているその BBFI というのがありますが、その宣教団のグループの中から実はその賛美の仕方とか礼拝の仕方で非常に大きな対立が生まれている。そしてある一部の人たちはその団体から出たという現象も起こってきて、今さまざまな混乱があるというふうに聞きました。そして日本でもその影響は受けています。まだ北陸の方は静かですけどね、関東の方行きますと BBF の中でもそうなんですが、私ちょっとびっくりしたんですが、ゴスペルはまあなんとなく私も嫌いじゃないので、これ好き嫌いの問題じゃないんですが、礼拝にふさわしいかどうかは別としてその問題がありますし、もっと今は賛美フラというのがあります。そこにはそれぞれの理由があるようです。それも意見も拝聴しました。しかしそこで出てくることはやはり神様をどう理解しているか、神様が望んでおられる礼拝とは何なのか、そこを知らないということの怖さです。そうすると私たちは自分では正しい良いと思っていても、それが実は神様がそれを喜んでおられるのかどうか、じゃあ何をもって神様が喜ばれる礼拝というのか、その根拠はどこにあるのかということですよね。そうするとこの旧約聖書の時代からずっと言われてきている事柄の中に、幕屋の時代からです。つまりモーセが出エジプトして引きずられ、モーセによってエジプトから引き出された民が幕屋を通して犠牲を捧げ礼拝をするというその姿の中から、そしてまたソロモンによってエルサレムに神殿が建てられる、その神殿での礼拝において、そしてその神殿での礼拝が実は神様によって本当にユダの民がバビロンという国に連れて行かれるんです。捕虜となるんです。その主な理由は何ですか。神の礼拝する人の礼拝の場におけるその礼拝神殿に対するこのユダヤ人たちの誤った理解なんです。なぜかというと、主にこの紀元前6世紀になりますが、この時にユダヤ人たち、ユダヤ王国、南王国ユダが一番問題になったのは何かというと、神殿さえあれば私たちは大丈夫、まるで神殿に対するその神殿を通して何のために神殿があるかじゃなくて、神殿があるから大丈夫、なんかちょっとお守り的な理解があった。ここの問題はこの神様がとても嫌うところでした。つまり偶像になっちゃったんです。神殿がお守りのような状態に扱われた時に、思われた時に、それは完全に偶像でしょ。ありさえすればいい、心はなくてもいいっていうような状態。これはもうその前にもダビデの時代、ちょっとサムエルの時代でも同じでしたね。契約の箱さえあれば勝つって言って契約の箱を戦場に持ち出した時に、ペリシテ軍にコテンコテンに敗れてしまいました。これも信仰によってではなくて、その契約の箱というシンボルがあれば大丈夫。これは神様に対する信仰、そこから来る礼拝というのとは大きくこの違ったものになっていると言わなければなりません。で、 このアモスの時代もやはり同じであります。聖書でこのアモスがこの箇所で警告しているのは、先ほど言いましたようにこれは紀元前この8世紀の時代の預言者です。そして北王国イスラエルですから、今中東で問題になってますが、あそこのイスラエルの国のことです。で一時その国は全くなくなってしまいます。そして今も北王国イスラエル人という民族はどこに行ったか分かりません。でも世の終わり、主の日にはまた回復されるという予言があります。でも今現実的にその神の徹底した誠の神を礼拝するということから外れたために受けたこの北王国イスラエルの民の行く末がそういう結果でありました。ですから神様をどのように礼拝をするか、どのように神を理解して礼拝するかということは、これは非常に重要な問題だったと言わなければなりません。北王国イスラエルはエルサレムの神殿の会見の場所でありをよりも自分たちの場所を作りました。その結果彼らの神の民としてのその姿が本質が変わっていってしまって、神によって裁かれて跡形もなくなってしまうという現象が起こります。で私たちは礼拝で神をこの褒めたたえるとか、礼拝のさまざまな儀式を礼拝の姿スタイルというものをその時代の諸教会が受け入れているところ、皆がやっていることをやればいいんじゃないかという、そのようなこの周りを見て、そして周りとこの歩調を合わせていけばよいという考え方で良いのだろうか。まさにそうでありますと、神様を気にしているのではなくて世間を気にしていることになってしまいまして、神様を礼拝しているつもりが周りはどうかなっていうふうに周りを気にする、そんな状態になってしまわないだろうか。まさにその神に心を向けているはずがそうではないという、そんな不安を覚えながら、実は戸惑いを私は持ち続けておりました。そこにはそれまで自分たちが行ってきた礼拝に対し何らかの形でこれでいいんだろうかという、そのはっきりとした何が神様の前に豊かな礼拝を捧げることになるんだろうかということを、実は問い直す時でもあるんじゃないかな。そして今日礼拝から本来あるべき礼拝に関わる人たちの霊性といったらいいでしょう、命が失われている、つまり神の恵みではなくて神様の偉大さ威厳さでもなくて、自分の心が楽しいか楽しくないかが良い礼拝か、またはそうでないかを決めているとするならば、これは神に心を向けているんじゃなくて自分を満足させるための礼拝になってしまう。で私たちは良い礼拝悪い礼拝といった時に、何を基準にして良い悪いを決めて評価しているのかということをもう一度問い直していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。このような戸惑いの中で、私はこれは神様が私たち日本の教会にもう一度聖書から神が求めておられる礼拝とは何かを考える、その大切な時とこういうふうに示されたのではないかというふうに私は思えてならないのであります。もしこのまま福音派と言われるこの教会が、私たちがこの礼拝ということをきちんと聖書の中から理解することなく習慣として行っているならば、 私たちはいつの間にか周りが行っていることをそのまんま取り入れていて、何の疑問も感じない。神様を礼拝しているつもりでいて、自分の心を満足してするかしないかで良い礼拝か悪い礼拝かを決めるような礼拝を捧げているんじゃ、行くようになってしまうんじゃないかと思うのです。で、こういった問いかけの中で私自身が思ったことは、やはりこの問題は当たり前のことを当たり前として何の聖書からの根拠やまたは示唆を受けないで、ただ習慣として行っている、確かにしているように思えるけれども、それは礼拝について知らない無知の怖さっていうのを思うんです。決して私は難しいことを言おうとしているわけではありません。ただ当たり前と言われていることに対して、私たちは本当にそうなんだろうかという問いかけが私たちの日常生活になければ、習慣と惰性で捧げるものでしかなくなってしまいます。礼拝に関する今日の最大の課題は、明らかに私たちが礼拝とは何かを明確に知らなかったことに、または考えずに来たということにあるのではないでしょうか。礼拝とは何かということについて、実はこの新学校で今礼拝論を教えているんですが、10年ほど前ですが、までは礼拝論というのは新学校でありませんでした。という言葉はあまりにも当たり前なので、あえて聖書から礼拝について考えるまでもないというふうにして、その重要性が言われなかった。ですからもちろん40年ほど前ではCLC なんかに行きましても礼拝についての本はほとんどありませんでした。で、そういった中で私たちはあえて礼拝について考えるまでもないと思っていることは、それはこの私たちが知らなければならないことを知らないでいい、ある意味で何も自覚しないまんま、こういうものだよで、それで押し付けられてしている、それでいいんだということでありまして、これは歴史を知らないことでもありますし、または自覚しなくてもいいということは、まあ失礼な話ですけれども、何もこの意識しないできない、そういう状態が正常だというのと同じでありまして、これはとても大きな問題だろうと。問題なのは、言いたいのは、礼拝の順序でも賛美曲の問題でもありません。礼拝とは何かという問題がしっかりと抑えられていないということにあります。礼拝とは何かということに立ち戻って検討すべきです。で、そのことを見るときに、この今日の礼拝の問題の中で、ここに大切なこの、アモスのこの預言者の指摘を見るのであります。このアモスが先ほどお読みいただいたことの中に、実はアモスがイスラエルの人たちが捧げている礼拝、その礼拝が実に今日私たちが抱えている問題と非常によく似ている状態が当時のイスラエルにあったことを見ることができます。聖書は先ほど言いましたように、今から2700年もこのアモスでは前の話ですが、今日私たちが直面している礼拝の問題というもの、そのものを聖書からでここで指摘していると思っています。 で、このアモスの時代に対したこの批判というのは、当時アモスの時代は、いろんな列強の国々があったにもかかわらず、この時代のイスラエルは非常にある程度豊かに富んでいた時代です。それはソロモンの時代とははるかに違いますけれども、でもこの小国が乱立する中で、小さい国がたくさんできていく、そういった中で、アッシリアのまだ脅威が、この大国の脅威がまだ目の前に迫っている、危機感がまだ湧いてくる前に、このアモスの時代はにおいてイスラエルの国はある程度富んでいました。人々は物質的豊かさの中で、実は礼拝が惨めだったとか粗末に扱われたんじゃないんです。逆に非常に派手な礼拝が行われていたんです。全焼の生贄とここにあります。ここであなた方の祭りって言うんですか、杉越の祭りだとか、そういう宗教的な祭りのことです。で、それを知る、なぜならばそのあなた方のこの集会の時の香り、香を焚くということなんですが、それと全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、そしてこの肥えた家畜の交わりの生贄で、そういったものが実は当時アモスの時代はなされないんじゃなくて、むしろ非常にそれが大々的に、その自分たちの豊かさの中から派手なその儀式が行われていたようであります。ですから先ほど言いましたように、全焼の生贄、穀物の生贄、そういったものを様々に豊かに祭壇に捧げられていた、そんな礼拝がなされていたようです。で、彼らは自分の豊かさに任せまして、生贄を捧げ、楽器を多用し、歌を歌って、創造し礼拝をしていたわけである。で、今私はその自分の豊かさに任せてと申し上げました。これは何も物質的な動物の生贄だとか豊かな香だとか、そういったものを指しているわけではありません。その人の持つさまざまな技術力も言います。例えば楽器を演奏する技術、歌を歌う力、またはさまざまな演出をする想像力の豊かさ、それらも豊かに実は花開いた時代です。そしてある意味でその持てるものを持って精一杯神を賛美する、そして捧げ物をする、礼拝に貢献する、それはとても良いことです。そういう意味ではね、自分の与えられた賜物だとか、またはその能力だとか、一生懸命努力して準備したものというものは、これは決して悪いものではありません。でも今まで何の問題も疑問も感じずに、もし今持っている豊かさの中で、そして豊かだからこれだけを捧げようというふうな、そういうものであったとするならば、じゃあ何も持たない人は礼拝をしてないことになってしまうのかという問題も出てきます。ですからこの礼拝については本当の豊かさって何だろうかということであります。自分のそうしたさまざまな技術力や財力、それを発揮させる、それをみんなの前で公に引き裂かす機会、それが礼拝ではないということを覚えなければなりません。それがここでアモスを通して言われたことです。私は21節、私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくないと、こういうふうに言いまして、さらにこの22節をいきますと、その全焼の捧げ物、穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを受け入れないというふうに、確 かにその捧げ物は豊富でそして立派なものであったかもしれません。しかし神様はそれを受け入れないというのであります。そうすると本当に神様が受け入れてくれる豊かな礼拝って何なんだろうか、その問題が出てくるんじゃないでしょうか。私たちこの北王国のイスラエルのアモスの時代の人たちだけのことは責められませんね。私たちは文化的社会的真空状態と言いますが、何の影響も受けないということは決してありません。周りの様子、みんなの姿、そういったものに私たちは影響されていきます。そして人との比較の中で自分の位置を見ようとします。私は神様の前に奉仕してるけど、この奉仕はみんなが認めてくれてるかな、分かってもらえてるかな、そういうことが気になり始めます。そしてこの当時のアモスの人たち、時代の人たちは自分の持っている財力の豊かさの中で礼拝に捧げるその行為そのものに自分の誇り、自分がみんなに捧げ物を通してこの褒めてもらう見栄の張り合いの礼拝の捧げ物になっていたようであります。このことに私たちは影響を受けないでいられるかというと、決してそうではないだろうと思います。このアモスの時代の豊かさという時代的文化的時代に精神的にも形式的にも圧倒的に影響された当時の流行、当時流行した習慣や礼拝のこの在り方というもの、それに影響を受けた結果、神様はそれらを受け入れないと言われたので、礼拝が神の前で有効であると思っていました。それでもそれでいて人々はの心は実は神様から離れていました。彼らは自分の能力や財力をひきらかして自慢する場としてこの神殿が用いられ、そのような機会として礼拝が用いられた姿であります。それは神を崇めるためのものではなくて、自分を、先ほど言いましたように自分を誇ることが目的とされた礼拝となっていたというのがこのアモスが指摘したところなんです。逆に言うと豊かでない人はどうします？やめるんですよね。そして自分はあの人よりも神様に祝福されていないかのごとくに自分を卑下してしまう。そんな礼拝が豊かな礼拝なんでしょうか。神様を礼拝するって言った時には止めるものも止めないものも、今さまざまな問題を抱えているものも、また大きな喜びの中にいるものも、共に神様を礼拝できたというその喜びの中に、実は神を信じていてよかったという豊かさを味わうのでなければ、本当の意味で礼拝を捧げたということになるのではならないのではないでしょうか。本当にそのような意味で自分を誇り、自分をこのアピールするための機会として礼拝が当時用いられたのであります。それは神を崇めるためではなくて、自分を誇ることが目的とされた礼拝を神様は拒否されたということであります。時代の豊かさによって礼拝を派手なものにしようとする、その背後にあるもう一つの考えは、先ほど言いました自分をこの誇るという、誇りを場所としての礼拝の機会を用いるということが本当の礼拝なのかというと、決してそうではないということ。それともう一つ、この派手な礼拝を礼拝を派手なものにしようとする背後にあるもう一つの思いは何かと言いますと、神様はこのような豪華な生贄によってなだめられ、豊かな生贄を喜んでくださるという考え方で、豪華であればあるほど神様は喜ぶという、この考え方って人間的な 価値観と同じじゃないでしょうか。そしてさらにです、ここを見ていきますと、その前18節を見てください。18節見ますと、ああ主の日を切に望む者、主の日はあなた方にとって何になろう、それは闇であって光ではない。人が獅子の前を逃げても熊が彼に会い、家の中に入っても手で壁に寄りかかると蛇が彼に噛みつくようなものだ。主の日は闇であって光ではない、暗闇であってそこには輝きがないというふうに言ってます。主の日ってのはこれ審判の日、主が来られる時、最後の裁きの時です。で、裁きの時が喜びの時にならないっていうんです。このように言ってる理由は、彼らは豪華な生贄や派手な礼拝を捧げることによって見返りが得られると考えたんでしょうね。だからそれに対して18節でそれはないってはっきり言う。ですからこの順番は、あなた方はどんなこと、主の日には自分こそ幸いで神のもとで永遠の喜びの中に入れられろと、祝福を受けるはずだと思い込んでいたんだけれども、そうじゃないっていうふうに言った。なぜならば、あなた方の礼拝は神の前に私が受け入れ、私があなた方の礼拝を受け入れるに値するものではないからだ。だからこの世の終わりの時には、あなた方は自分たちこそ神様に受け入れられるはずだ。なぜならば立派な豪華な捧げ物をし、そしてこの素晴らしいエンターテインメントに、この華やかな歌の騒ぎのような集会が捧げられている。だからこの大きい素晴らしい豊かな捧げ物を捧げればこういうふうに祝福されるはずだということに対して、ノーとこのアモスを通して言われた。で、面白いです。ここを見ていきますと、この21節からで、その最後の審判の時にあなた方を受け入れられないんだというふうに言った理由の中に、その捧げ物がどんなものであったかということをアモスを通して神様はこう言っています。ここで21節で、香り、集会の時の香りもあなた方の清めの集会の時の香り、あなた方のなんです、主へのじゃないんです。そしてさらにこう言います、22節、たとえあなた方が全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを受け入れない。そしてこの続けていきます。これはあなた方の全焼の捧げ物やあなた方の穀物の捧げ物を私に捧げてもという訳もありますが、ここで言われているのは、あなた方の捧げ物であって私への捧げ物ではない。つまり自分が良いと思っているものを捧げている、あなた方のものであるという、そのことが非常に強調されています。あなた方の集会、あなた方の家畜、あなた方の生贄、あなた方の歌の騒ぎ、あなた方のことのね、そしてあなた方のそれらは神を礼拝すると言いながら、あなたのそれらは神様とは一切関係のないもの、私とは関係のないものだと指摘するわけです。つまりアモスを通して神は言われるんです。あなた方そこで十分に捧げたと満足しているかもしれないけれども、それはその礼拝は捧げ物は神様の目からは拒否されているんだと言います。あくまでもあなた方のものであって、あなた方の好みであって、あなた方が良いというものであって、それを神が良いと言ってるわけではない。そしてさらに、人々は人間的な手段を用いまして、まあ結果というか、結果的にというか、この先ほど言いましたように、それは私たちの力で神様の意思を動かせるかのごとくに考えている発想がそこに 根底にはあります。私たちが良いと思っているその素晴らしい捧げ物で、神様も私たちのことを聞いてくれるはずというような、まさに神への恐れ、神へのこの偉大さに対するそのひざまずくというその姿ではなくて、神様が近くなりすぎまして慣れ慣れしくなっている当時の様子がうかがえます。で、ある宗教改革者はこう言っています。礼拝というのは私たちが人間的な想像力を表現する場所ではない。クリスチャンが何か新しい方法で神を礼拝するのではなく、むしろ信仰の従順の問題として御言葉に従って礼拝すべきである。ですから礼拝は私たちの好みや私たちの価値観で、そして私たちが好むものを持って礼拝するのが礼拝ではないということであります。さらに24節を見ますと、受け入れてもらうためにはと言ったらおかしいんですが、神様が喜ばれることは何かというと、24節、公平を水のように義を絶えず流れる谷川のように流れさせようというので、つまりアモスは当時の礼拝者たちの姿の中にこの公平と義をが見られないということなんです。当時の礼拝者の中から、また礼拝から完全に欠如していたのがこの義と公平であります。実に礼拝というのは神を褒めたたえるそのさまざまな三大祭りと言われますが、この祭りというのは何よりも神様の公義と正義が民に対して明らかにされる場所であるはずであります。主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義とを行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと、同じ頃の時代の預言者ミカという預言者もそういうふうに言っています。神様が、主が何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではない。公義と正義とが礼拝において重要であるということは、何か良いことをすることが神様を礼拝することよりも重要だという意味ではありません。それは誤解しないでいただきたいんです。つまり正義とか公義とか憐れみとか善行とか、そういうものがなければ、それは真の信仰者の身姿とは言えないということです。つまりここでもミカでも言っていますように、日常生活において神と神の民としての歩みは全くないのに、礼拝の行事だけのその時だけいかにも神の民であるかのように振る舞って誇っている礼拝者たちのその姿を見て、それが虚しい礼拝だよというふうに言うのです。そこに生き方としての神礼拝と神信仰と、そして御言葉からこの明らかにされているのは、それは日常の神を敬い、そして神の前に公義と正義と、そしてまた公正と憐れみという、その日常生活の生き方の1週間の6日間の生き方の集大成としての日曜日の礼拝があるということを言っています。日常生活全く神とは関係のないような生活をし、そして日曜日の礼拝の時だけ私はクリスチャンです、正しいものですというふうに言ったとしても、それはこの神の前に受け入れられる、たとえどんなに多くの犠牲を捧げたとしても、それは受け入れられるものではない。決してこれはいつも じゃあ正義と公平と神様の憐れみを覚えて、いつもそういうことに心がけて、そしてもしそれができなかったらば礼拝する資格がない、そんなことを言ってるつもりはありません。ただ問題なのは、その日常神と共に歩むということを、神の御心に従って歩むということを全く無視して気にかけないにもかかわらず、それができなかったら私たちは悔い改めます。そしてそれを全く必要性を感じないで日曜日の礼拝だけ来てれば、そうすれば私は立派な礼拝者クリスチャンという、その姿勢に対してアモスは当時のユダヤ人たち、あのイスラエル人たちに対して、それらは受け入れられるものではない、完全にそれが行えるかどうかの問題ではありません。私たちは日々が神の前にどうだろうかっていう問いかけの結果、悔い改める時もあります。できない、そして神の前に出て、そして許してください、そして十字架の福音を聞くことによって、私たちは罪の許しの大切さ、また許されている喜びというもの、それを私たちは礼拝の中で覚えることができたとしたならば、それは素晴らしい神様の礼拝になるんじゃないでしょうか。それは何万頭の子牛の生贄よりも勝る、これは豊かな祝福された豊かな礼拝の時となるのではないでしょうか。アモスはそのことを言っております。このようにアモスの礼拝期間というものを見る中で、私は今日の礼拝の中に欠けている多くのことを、私自身の中にあることを考えさせられております。神は旧約聖書の律法のもとにあろうと、新約聖書の福音のもとにあろうと、礼拝者によって神様が煩わされるということはありません。神が本当に煩わされるのは、そこに自分の姿というものを見つめない、悔い改める必要のない、イエス・キリストの贖いのこの必要性なんかないと思っている、そういう儀式的な礼拝に対してアモスは警告しているんだと理解します。このことを今日、もう一度その考えなければならないことではないでしょうか。神の前に悔い改めを伴わない生贄というものは、どんなに捧げられたとしても神の前に受け入れられるものではないということであります。私たちは日々の生活の中で、この月曜日から日曜日から始まりますが、この月曜日から土曜日までのこの日々の生活の中で、神の前に本当に許しがなければ、神を礼拝することさえも許されない罪深いものであるということを知って、そして神に礼拝を、神様が招いてくださって礼拝が許されているということを味わい知るならば、そこには豊かな、もうどんな動物の生贄にも勝るキリストの十字架という生贄を盾にして、私たちは神様に礼拝を捧げる豊かな礼拝となるのではないでしょうか。アモスが当時の礼拝期間を行ってきました。ですからここで今日行われている礼拝、結局何なのかっていうと、日々の生活の中で神と共に歩むこと、そして歩めない人間の弱さや自分の醜さというものをもう一度覚えながら、この礼拝も神によって招かれ、神によって許されて初めて捧げることができる、まさにクリスチャンの特権であるということ、恵みの中にあるのが礼拝だということを覚えるのが豊かな礼拝ではないでしょうか。そんなことを教えられるのであります。それなかったらば、どんなに豊か派手で、そしてまた人々が驚くような捧げ物をしたとしても、人は驚き、その人を称賛するかもしれませんが、神様はそれを受け取らない、逆も言えます。このことは、自分は何も捧げることができない、本当に自分自身が 弱くて一週間の歩みがキリストの十字架のあがないなくしては神の前に近づくことさえできない、神を褒めたたえることさえできないものである。でもキリストの神の恵みのゆえに今このように賛美を捧げ祈ることができる。主の憐れみを感謝します。とするならば、先ほど見ましたように全世界のすべての捧げ物に勝って神の受け入れられる十字架の生贄の捧げ物、これ以外にないんじゃないでしょうか。日々の 6日間の歩みというのはその必要性が私にこそあったと自覚した者たちに捧げられる捧げ物は神が受け入れてくださる、そのように思います。何にも勝った捧げ物を持って私たちは今日礼拝を捧げ、そして神様の前に受け入れられたこの喜びを持って恵みとしたいのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、世はさまざまな宝物を持って財力を持って能力を持って自分の立場を表明し、そして人と比較して一喜一憂してしまいます。神様を礼拝するときに神様が本当に喜ばれるものは何なのか、全世界の富にも増して神様が喜んで受け入れてくださるのはキリストの十字架の贖いを受けていることでございます。もう一たびこの恵みの中に入れられていることを自覚し感謝して、そしてこの一週間また過ごす力を与えてくださりますように本当に願います。感謝をしイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。